ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 このコーナーはロータリークラブの提供でお送りします。アナがお送りしている Love FM Switch on Daytime Tuesday。 この時間は火曜日限定コーナー、ロータリークラブプレゼンツ Peace on Daytime。 地域社会や職業を通しての奉仕活動を行っている団体ロータリークラブからゲストをお迎えしてお話を伺います。先週に引き続いて今週も福岡東ロータリークラブ会員大神智子さんをお迎えしています。大神さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
まず改めて自己紹介をお願いします。
はい、大神智子と申します。久留米市出身で20歳過ぎから福岡市で生活しています。結婚しまして子供が2人いて、上が女の子男の子で、2人ともまだ独身です。誰かよろしくお願いしますみたいな
お母さんいい人がいるといいですね。はい、はい、さあ大神さんは95年に弁護士登録をされて、現在、はい、国武総合法律事務所に所属していらっしゃいます。
はい、
弁護士の道に進んで、ね、そのきっかけはお父様の言葉だったっていうのはね、先週伺いました。どうですか、弁護士としてどんな時にやりがいを感じますか？
そうですね、やりがい、なんか心がけてること、仕事してて心がけてるってことを先に言った方が分かりやすいのかなと思いますけれども、はい、まあ事の代償関係なくですね、丁寧に仕事をするっていうのをモットーにしてます。で、弁護士の一番の営業という、まあ、広告っていうのは、はい、良い仕事をすることだというふうに思っていて、まあ、そういう意味だと、その前のお客さん、前の依頼者が紹介してくれた時が本当に一番嬉しいですね。次のお客さんをね、安心してもらうのは当たり前のことなの で、 でその後にこういろいろ別の方を通じて評価してもらうのが一番やりがいで良かったってんだ、まあ、本当はちょっと違うものを期待されたと思うんですけど、
いやいや、でもそれが一番分かりやすい、ね、うん、評価っていう言葉がありましたけど、
そうですね、
まあ、その弁護士さんとのご縁っていうのは皆さんいろいろあると思うんですよね、きっかけが、はいはいはい、でもやはりその人生に大きく関わる出来事だと思うので、うんうん、そんな中安心できたというね、この感覚と、じゃあまたもしね、自分の周りの大切な人が必要としているときはこの人だって、もう一番の信頼のね、やっぱり、うん、広告って先ほどおっしゃいましたけど、
そうですね、
うん、言葉だなと思いました。
弁護士の営業は良い仕事をすることだっていうのは、まあ、ちょっと先輩のお言葉でもありましたけれども、だから、うんうん、本当そうだなと実感するこの頃でございます。というか、まだまだ未熟、30年やってもですね、まだ未熟だなと思いますし、研鑽を積んでいかなきゃいけないなと毎日思っております。
はい、はい、さあ弁護士、ロイヤーでロータリアンでもある大神さん、もうロータリークラブに入られてからもう、はい、あと1年で20年なんですよね。
はあ、あっという間でございました、はい、
でロータリークラブに入会された時は、先ほど自己紹介の中でもおっしゃっていたお子さんがまだ小学生だった、はい、っていうお話を伺いました。小学生のお子様を抱えてお仕事もされて、はい、でロータリークラブ、ね、お客さんに、まあ、依頼者の方に誘われて入られたっていうお話も先週聞いたんですけれども、はいはいはい、このこうさらにこう忙しくなった点とかはなかったですか？
いや、もうそうですね、うん、忙しいのはもう本当に忙しくなったんですけど、はい、まあ、嬉しい忙しさと言いましょうか、
うん、
いろんな年代のいろんな仕事をされる方と触れ合って、チャンスも機会も得たと思いますし、よかったと思ってます、
はい、うん、福岡東ロータリークラブに所属していらっしゃるということで、はい、ロータリークラブの活動の中で、まあ、特に印象に残っていることっていうのはありますか？
はい、
はい、
私が一番印象に残っている、今言われてですね、思い出すのはやはり自分が会長した時に、2021年から22年度っていう、まあ、コロナ禍の最中、まあ、開けるか開けないかぐらいの時でありまして、その時のもう会長としての運営には本当に心を砕いたというか、 まあ、いい経験させてもらったなというふうに思っています。
はい、はい、この長いロータリークラブの歴史の中でもとても特殊な期間だったと思います、はい、コロナ禍というのは、
はいはい、
その中でどんな苦労がありましたか？
ロータリークラブ、まあ、何でもそうでしょうけども、その時皆さんそうだったと思いますけど、うんうん、こうあの人と人との接触ができないということが、はい、そのロータリークラブではもう例会というのを大事にしているので、ずっと休みなわけですよ。休まなきゃいけない、で、あの頃皆さん覚えてますかね、なんかこうかちょっと集まったで会合しただけでも非難されて。
そうです、3密ですよ。
そう、はい、何やってるんですかみたいなことで、うんうん、まあ、健康を、ね、守るためのことであって仕方ないんですけれども、そういった中でどうやって人と人とのつながりを保っていくのかっていうのは非常に改めて考え、皆さん考えましたよね、
うんうん、
でロータリークラブって共生加入団体ではありませんから任意、はい、任意なわけですよ。だから優先順位がありますから、仕事が大変だったら、やっぱり一番先に辞めちゃう所属する会合ではないか、うん、と思うようなね、はい、ところがありますので、どうやってその保っていくのかっていうのは、うん、もういろんなクラブがもう悩んだったと思います、まあ、幸いにしてうちのクラブはその年はあまりやめなくて、よかったんですけれど、うんうん、まあ、本当にこうリモートで、もうその頃から やっと何ズームとかがね導入されてね、はい、そういったものが増えてきて、それで介護をやってみようと、こう家に高齢者の方はやっぱりなかなか出てこれないから家、
そうですよ ね
とか、そういった工夫をやりましたね。で、うん、霊会出席しなきゃいけないって言って、まあ、決まってるんですけど、はい、しなくてもいいから霊会見てくださいっていうような形でやったりとか、でそれが開けて本当に安心してね、
安心して
よかったですよね。
いや、多くの方にとってね、うん、今こうやって人とのつながりが断絶するような時期を超えられたっていうのは、
そうですね、
ホッとする、うん、タイミングであると思います、はい、リモートでね例会を行ったり、うん、それでもこう皆さんのつながりをこう続けていくという意味で、大神さん会長として、まあ、工夫したポイント、はい、そこから得たものっていうのはあったりしますか？
私はですね、自分の、まあ、特徴というか一人一人の顔をすぐ覚えるんですよ。
うん、そうですか、はい、で
興味があるのでいろんな人に声をかけて、やっぱり声をかけられなかったら、自分の存在意義がなかったらやっぱなんか来たくなくなりますよね、
うんうんうん、で、
まあ、会長から率先して声をかけて、最近どうしてたんですかとか言うようにして、
はい、
私を見たら安心してもらえるような感じでコミュニケーションを取ることをやっぱ努力したというふうに思います。それによってやっぱりつながりが、若い人ともですね、全然か、うんうんうん、関係なく仲良くできて、自分にとっても楽しい思いをさせていただいてるし、それは大事なことかなと、まあ、何にしてもですね、お客さんの仕事に関してもそうだし、 その人自身を見てその人のことを知るというか、はい、まあ、当たり前のことですけど、私が入った時もやっぱりそうだった、
うん、
なんか声をかけてもらって、
はい、
ね、名前を覚えてもらったらなんか緊張はするけど、また来てよかったなって思いますよね。
思いますよね、うん、ここに居場所があるんだって。
そう、うん、で難しいことは後だと思うんですよね。
確かに、はい、そう思います。
そう思います、
うん、はい、そしてこのロータリークラブにとって霊界で顔を合わせるというのは本当に重要なことなんですよね。
そうなんです。
どうですか、大神さんご自身のその変化っていうのはロータリークラブに入ってから感じられますか？
やはり、やっぱ私の仕事の弁護士っていうのはどうしても業界だけで、やっぱり、まあ、どこでもそうだ、何でもそうだと思いますけど、自分の仕事のね、同じ仕事の人とこう共通の話題で飲んだり食べたり愚痴ったりとかいうのが、まあ、メインになっちゃうんですけど、やっぱりいろんな話を聞くので、はい、やっぱ知識も広がるし、とてもなんか自分の気持ちがフラットになるっていうか、
こ
う、あとロータリークラブってこうお互い の年齢とか職業とか超えて対等だっていうのもなんか一つのモットーで、うんうん、
はい、
君って呼び合うとかさんって呼び合うとか言うんですけど、はいはい、だからどんなに年上の人でも同じように、もうすごいキャリアの方とかが普通に隣席座ってたりするので、はいはい、そういう方と普通に話したりとかできるので、
うん、
こう自分もこう威張ったりもせず、こう卑屈にもならずフラットな気持ちで、
はい、
その直接に話し合える、うん、そういうこう活発な雰囲気を、はい、に接して、まあ、うちのクラブも、まあ、どこもそうだと信じますけれど、
うんうんうん、
そういう経験で自分のこう幅も広がったなと 思います。
うん、はい、自分で意識していなくてもね、どうしても社会にいるとなんか上の方下の方なかなかこう肩をね隣に合わせてっていうことを自分の中でも勝手にね壁を作っている部分ってあったりすると思うんですけど、そういう場所にもうね例外がありますから、週1回ね参加してそのフラットの気持ちになれるっていうのは
同じ役目をするんですからね、なんか心をなんか楽にするというか。
あ、でもそのリセットって本当に大事なことだなって。
そうそう、何にも考えないでいられるっていう、あの、こういいですよ、なんかスカッとする、なんかちょっとお茶、私お茶の世界にちょっと似てるなと思う。
お茶の世界、はい、
お稽古してる時にこう全然関係のないいろんなとこからやってきた人が同じ空気感で頭真っ白にして、同じ作法をしてすっきりして帰ってくる、帰っていくみたいなところがちょっと似てるなと。
あ、素敵な例えです。うん、いやでもその皆さんの、私のイメージではこうスーパーパワー、いろんな職業の方が集まってそれで何かを動かしていくっていうイメージが強かったんですけど、今日の大神さんの話を聞いているとある意味それを脱ぎ捨てることもできるんだって感じました。
そこで脱ぎ捨ててくっつくっていうか、
またくっついてね、
パワーをそうそうそう、違うパワーをね、
そっかそっか、そういう場所でもあるんですね。
化学反応を起こすっていうところがあるんじゃないですかね。
また新しいイメージが広がりました。さあ、そんな大神さん来ましたよ、ロータリークラブの魅力を一言で表すと何でしょうか。
魅力はもうね、なんか何回も言ってますけど、やっぱ人とのつながりです。
お、人とのつながり、
いろいろねキーワードあるんですよ。なんか愛サーブ、自分を磨くとか、人生道場とか、いろいろ言う人は、先輩方いますけど、私も本当人とのつながりだと思います。あの人がいるからここに入りたいとか思って入る人もいると思うんですけど、たまたまのメンバーですよね、偶然ここに。学校のクラスみたいなのと一緒なのかもしれないけど、その偶然の出会いをどこまで大事にできるか、かなと思います。
でもこれがね、地元であったり地区であったり、日本、そして世界につながるわけですからね。
そのなんか面白さを感じてもらいたいです。
人とのつながりってとってもシンプルなんですけど、こう私は一番強い力でもあるなと思ってます。
結局ね、もう人と人がのつながりだと思う、会社でも何でも。そう、
それでね、全てが動いているんだなって思います。
そうですよね、
さあ最後に大神さんの今後の目標夢を教えてください。
もう大事に大事に、一日を過ごしていきたいと思います。今うちのクラブは50代かな、なんかどんどん入ってきてくれてるので、そういう人たちにそういう今までの経験を伝えていきたいなと思います。
この一日一日を重ねていくっていうのは大事にしてることですか。
もうとても大事にしてます。だからもう振り返ったら、ここまで上がってるんだなっていうのが理想ですよね。
そうですね、でも一日一日を一生懸命してたら、本当にこう振り返った時に、あ、思いもよらないところに来てたっていうことありますよね。
結局して目の前のことをやらないと先には進まないというところもありますし、
大きく納得です。大切に重ねていきたいと思います。私も、ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、2週にわたって福岡東ロータリークラブ会員大神智子さんにお話を伺いました。大神さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、ピースオンデイタイム、このコーナーはロータリークラブの提供でお送りしました。